特集1、子供と過ごして生き生きと。これが私のセカンドライフ。身近な地域の子供たちと関わるはつらつとした日々。そんな日常を送っている方を訪ね、お話を伺いました。あなたのセカンドライフを考えるヒントにしてみてはいかがでしょうか。子供と過ごすセカンドライフのヒント01、活力をもらいながら達成感を感じる。子供と過ごすセカンドライフのヒント02、地域の安全に貢献する。子供と過ごすセカンドライフのヒント03、自分のペースで地域とつながる。日々を充実させたい方にぴったりな場がたくさん。人生100年時代、仕事や子育てが一段落した後の人生をどう過ごすか悩まれる方も多いのではないでしょうか。市が昨年度に行った調査では、地域住民の有志が中心となって行う健康づくりの活動や趣味のグループ活動などについて、およそ5割の高齢者が参加したいと考えていると回答しています。また、およそ3割の高齢者は、お世話役など企画や運営をする側として参加したい気持ちがあると回答しました。地域での活躍の場を求めるニーズが高いことが伺えます。そのような方々にぜひご紹介したいのが、地域活動や交流施設です。市内には幅広い年代の方が活躍できる場が数多くあり、日々さまざまな地域活動や交流が行われています。今回はその中から、特に子どもたちと触れ合える場を訪ね、実際のお声を伺いました。地域福祉課、平井。コロナ禍で地域活動への参加を控えていた方々も、だんだんと元通りに活動を始めています。参加を中断されていた方はもちろん、今まで活動されていなかった方もご参加お待ちしています。活躍の場、その1、放課後子ども教室。子どもたちを見守り、導き、一緒に活動する喜び。放課後に小学生の安全安心な居場所を提供する放課後子ども教室は、市内32小学校区に設置され、地域の方々が運営スタッフの中心となっています。居場所の提供だけでなく、スポーツや文化活動など、それぞれの地域で多様なプログラムが組まれ、子どもたちの体験の場にもなっています。こんな方に、校区内で活動したい、自分のスキルを生かしたい、子どもたちの成長に関わりたい。運営スタッフの役割は4つ。受付や活動中の安全確保を行う安全管理員、児童の見守りなどをする地域ボランティア、学習活動でアドバイスする学習支援アドバイザー、学校などと連携してプログラムを企画するコーディネーターです。インタビュー。これが楽しい。西村さん。子供に活力をもらう。15年前の水尾小学校での放課後子ども教室の立ち上げ時から参加し、現在では実行委員会委員長としてコーディネーターや安全管理員の役割を担っています。当然疲れもしますが、それ以上に子どもたちから元気をもらえています。教室以外の場所で子どもたちが、次のプログラム参加するからね、次は何がある？と期待の声をかけてくれることにも喜びを感じます。問い合わせ先、社会教育振興課、電話622-5180。ボランティアスタッフ募集中。 1日だけの参加でも大丈夫です。少しでも興味のある方は、ぜひお気軽にご連絡ください。年齢は不問です。お待ちしています。対象、市内在住の子どもが好きな方。問い合わせ先、社会教育振興課。電話、622-5180。活躍の場、その2。子どもの安全見守り隊。日々の触れ合いと地域貢献の充実感。子どもたちが安全安心に登下校できるよう、通学路などで見守りを行う子どもの安全見守り隊。小学校区ごとに組織され、多くのボランティアの方が活動しています。地域の子どもたちの安全に貢献できる上、自宅付近で少しの時間だけでも参加可能な活動です。こんな方に、自宅の近くで活動したい、近所の子どもたちの安全を見守りたい、活動を日課にしたい、問い合わせ先、学校教育推進課、電話 620-1683。ボランティア募集中。子どもの安全見守り隊は、通勤や散歩、買い物の途中、家の周りを掃除しながらなど、できる時にできる範囲でのながら見守りの参加も可能です。活動時間、登校、7時30分ごろから8時30分ごろ、下校、14時30分ごろから16時ごろ、対象、どなたでも。問い合わせ先、学校教育推進課。電話、620-1683。児童の保護者、久保さん。保護者が見守りたくてもなかなかできません。見守り隊の皆様の大人の目があるというのはとても安心できます。インタビュー。これが楽しい。吉村さん。メリハリある日課の一つ。ながら見守りでもいいと知り、軽い気持ちで活動を始めました。今では毎週水曜の朝に小学校前で見守りに参加し、子どもたちと接してメリハリのある日々を過ごしています。子どもたちの成長を感じられることも楽しみの一つ。健康にもいいので、体が元気なうちはずっと続けたいと思います。他にもあります。活躍の場。子ども会サポーター。市内の子ども会活動のお手伝いをしていただける方を募集しています。100人一首カルタの練習や、お菓子作りのお手伝いなどで活躍いただいています。1日だけの参加でも構いません。皆さんの経験やスキルを地域の子どもたちに教えてみませんか？対象、市内在住の子どもが好きな方。18歳からおおむね75歳までの方。問い合わせ先、社会教育振興課。電話、622-5180。活躍の場、その3、多世代交流センター。受講者として、講師として、子どもとの関わり方も活動も多彩。趣味の集まりなどを通して仲間づくりができる多世代交流センターでは、高齢者と子ども世代の交流も行われています。子どもも高齢者も一緒に受講できる世代間交流事業への参加や、子どもに教える側としての活動など、関わり方も活動内容も様々。自分に合った利用方法が選べるので、ぜひ一度、気軽に足を運んでみてください。こんな方に、自分のペースで参加したい、いろいろな地域で活動したい、自分の持つスキルを生かしたい、 多世代交流センターでできること、世代間交流事業への参加、子どもと一緒にフラダンスやけん玉、和太鼓など様々な体験ができます。各センターそれぞれで特色ある講座が実施されています。世代間交流事業の講師、講座の講師として活動することができます。なお、各センターにより異なります。西川原多世代交流センターのパパママカフェは、子育て世代とシニアボランティアが交流する場。シニアマイスターによる絵本の読み聞かせも行われる。パパママカフェ参加者、西島さん親子。子育ての大先輩が対応してくださるので安心感があり、子どもたちも楽しんでいます。ママ友との交流の場にもなっています。休館日、月曜、祝日、年末年始。開館時間、9時から18時。福井多世代交流センター、電話、643-1300。西川原多世代交流センター、電話 623-9343。 芦原多世代交流センター、電話 637-2422。 沢池多世代交流センター、電話 624-1177。 南茨城多世代交流センター、電話 632-0101。 問い合わせ先、地域福祉課、電話 620-1634。 インタビュー、利用されている皆さんのお声、ボランティアスタッフの声、西川原多世代交流センターボランティアスタッフ西田さん。子どもとも仲間とも触れ合えるのが楽しい。子どもたちは可愛らしく、活動はとても楽しいですね。家にいる時間が長くなりがちなので、出かける用事ができることも幸せです。スタッフ同士のつながりや、新しいコミュニティを築けることもありがたいと感じています。これからも元気に参加したいですね。シニアマイスターの声。シニアマイスターお話グループ、空、竹本さん。子供の成長が元気の源になっています。同世代との交流では、体を気遣ったり、世間話をすることがどうしても多くなります。その反面、子供たちに会うと元気をもらえてワクワクします。乳幼児の成長は早いので、短期間の交流でも大人が驚くような成長を見せてくれますよ。体力がある限りは活動を続けていきたいですね。利用者の声、戸賀さん。利用者同士のささやかな交流に嬉しさを感じます。南茨城多世代交流センターで開催されている朝のラジオ体操の会に週3回ほど参加しています。長期休みに参加する小学生と挨拶を交わしたり、いつもの仲間と体操前に脳トレのクイズを解いたりと、センターならではの関わりがあるのが嬉しいです。シニアマイスター募集中。今までに培ってきた経験や知識、技能を生かして、市内のイベントや講座などで講師として活動しませんか？個人でもグループでも登録可能です。問い合わせ先、NPO 法人茨城シニアカレッジ、茨城シニアマイスタークラブ、シニアプラザ茨城、内。電話 657-8814。 他にもあります。活躍の場。シニアプラザ茨城。趣味などを通して仲間づくりをしたり、やりがいのある活動を見つけたりするための施設です。 社会参加へのきっかけ作りや障害学習、就労などの支援も行っています。対象、市内在住の60歳以上の個人または団体。問い合わせ先、電話 632-7411。 シニア生き生き活動ポイント事業で活動支援金がもらえます。シニアの方に地域でのボランティア活動を始めるきっかけとしてもらうための事業です。活動の内容や時間に応じてポイントがもらえ、そのポイントを活動支援金と交換できます。世代間交流事業にボランティアとして参加することでもポイントがもらえます。活動先、地域子育て支援拠点事業、市内の高齢者介護保健施設、街角デイハウス、コミュニティデイハウス、生き生き交流広場など。問い合わせ先、シニア生き生き活動ポイント事業事務局、シニアプラザ茨城内、電話 657-8819。